時刻は4時7分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠藤さんは東京から戻られて直後ということですけれども、だいぶ気温とか違いますか？
あ、めちゃくちゃ寒いです、こっちの方が。
やっぱりそうですか。
やっぱ違います、向こうも寒かったんですけども、
寒いですね。
まあ本当に本州から特にこっちに帰ってきたばっかりですと、気温の変化も大きいんで風邪などひかないように十分お気をつけください。ラジオを聴く方も本当に風邪などひかないように気をつけてください。さあ、それでは早速今日のニュース、こちらから参りましょう。
日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合など16カ国による第2回東アジアサミットが今日フィリピンで開催されました。会合では高成長が見込まれる東アジアにとって優先課題となるエネルギー問題について集中的に議論され、エネルギーの安全保障に関する首脳宣言が署名されました。またサミットに出席した安倍総理大臣は、北朝鮮による拉致問題で解決に向けた協力を各国に呼びかけたものとみられます。
東アジアサミットですけれども、まあ、今日開幕して今日閉幕という、まあ、ちょっと駆け足のような感じもしますけれども、まあ、その中でエネルギー問題などが話し合われたということです。で、この東アジアサミットに先立って、まあ、安倍総理大臣は各国の首脳と様々な会談を行っているんですが、まず、日中首脳会談が行われました。さて、遠藤さん、この日中首脳会談ですけれども、はい、その中で、まあ新聞などにも大きく見出しで出ていたのは、温家宝首相が中国の、4月にも来日するという、まあ、見出し結構踊っていましたが、今日はこれどうでしょう、日中関係の正常化にまた一歩近づいたのかな、そういうふうに受け取っていいもんでしょうかね。
そうですね、小泉政権の時代のこう異常な状態、まあ、はい、首脳が会えないっていう状態ですね、まあ、そこからは脱皮したと、はい、ただ、まあ、最低限のことができなかったというのが普通になってきたっていう、まあ、そういうことでしょうね、はい、それ以上のことを意味するのかどうかっていうのはまだ、はい、見ものでして、どうもこの後のニュースにもつながりますけど、はい、水面下では結構まだ日中バチバチやってるようでして、どうなるんでしょうねと、いうところですね。
あと、まあ、温家宝首相が来日すると、ただ、この温家宝さんという方はナンバー2と言われてますよね。まあ、そうですね。はい。まあ、それこそトップである胡錦涛国家主席は、まだこう日本に来るのは先なのかなっていうことですかね。
そうですね。中国もだからこう、ナンバー2をまず送って様子を見るっていうところなんだと思います。まあ、その後こう胡錦涛さんが来るかどうか、それが成功裏に終わるかどうかっていうのは、一つの日中関係の改善の試金石になるでしょうね。
あと、この日中首脳会談の中では、北朝鮮の、まあ、拉致問題についても、話が出ていまして、その中で中国側は必要な協力をしたい、このようなことを言ったと。で、まあ、中国が拉致問題で協力というものを明言したのは初めてだというふうに日本が捉えているようですが、これどうご覧になりますか？
そうですね、ある意味でこう人道的に明らかに、はい、明らかなる過ちですので、これについて協力を表明するというのは、まあ、もしかして普通のことかもしれないですね。
まあ、そうですね。
だからここにおいてもこう異常な状態が普通になっているということで、はい、ただしこの先中国が拉致問題について具体的に何ができるかっていうのは相当疑問ですよね。
あ、そうですか。はい。
いや、それはやっぱりこう、あれはこう、金正恩総書記、が、はい、ね、権力にこう、上っていく過程で、実際に自分で主導したことですから、はい、これ突き詰めていくとですね、すごくこう、中朝関係を悪化させる話になりますので、どこまで本気かどうか相当疑問視した方がいいだろうと思いますね。まあ、リップサービスっていうんですか、はい、こう、まあ、協力の意思を表明してみたというところなんじゃないかなと思いますけど。
あと、ASEAN ですけれども、はい、ASEAN の中でも、間接的ですけれども、この拉致に初めて言及したと。
そうですね。
いうことなんですよね。で、まあ、この ASEAN というのは、まあ、東南アジアですから、まあ、言ってみれば、6カ国協議に参加している国以外の国々から、そういう声が出てきた。これについてはどうでしょうか？
これは実際、例えばタイとかですね、はい、フィリピンもですね、拉致の されたんじゃないかというふうに疑われている人が結構いますので、はい、そういう意味では日本だけの問題ではないですね、はい、そういう意味ではこう、なんていうんですか、こう、懸念を表明するのは、非常に当然の普通のことだと思います、はい、ただまあその時には拉致という言葉を使わなかったっていう決議案です ね、
あくまでも間接的な表現だということですね、
それがまあ人道上の懸念ということで、まあ、ここにも あんまり北朝鮮を刺激したくないっていう中国の意向が反映されてるんだろうと。
東南アジアの国々の集まりだ、ASEAN ですけれども、そこにも中国の意思が。
まあ、それは、経済的な総合依存関係だとか、いや、その、やっぱ中国って非常に大きな存在になってますんで、東南アジアの諸国にこう影響力がこうどんどん浸透してきてる、はい。そのことの表れだとも言えますね。
はあ、日本もそれこそ東南アジアの国々と関係を深めていきたいわけですよね。その中で、まあ、いろんな意味でやっぱりこう中国の存在というのは大きいですね。
大きいですね。大きいですね。まあ、一応東南アジアの諸国からすると、はい、その懸念をちゃんと表明したよというところで、こう日本には顔を立てているということなんですね。
じゃあこれ実質的に何かこう大きな動きにつながるかというのは必ずしもこうという感じではない、ちょっと懐疑的な感じでしょうかね。
いや、もうこれ明らかなる、こう、犯罪的行為ですので、国連の場であれ、こういうサミットの場であれ、いろんな首脳会議であれ、こう、なんていう、合意をこう、ちゃんとこう、非難を取り付けていくっていうのは大事なことだと思いますけども、まあ、そこに留まるかどうか今後次第ですね。
はい。さあ、続いてですけれども、アジア関係の国々との会談の前に、安倍総理大臣ヨーロッパを訪問しています。そのニュースです。
東アジアサミットの出席を前にヨーロッパを歴訪した安倍総理大臣は NATO 北大西洋条約機構の理事会で日本の総理大臣として初めて演説を行いました。この中で安倍総理は憲法の諸原則を遵守しつつも今や日本人は国際的な平和と安定のためなら自衛隊が海外で活動することをためらわないと述べ、航空法の制定も含め自衛隊の海外派遣を積極的に進める意向を明らかにしました。また北朝鮮による拉致問題についてはヨーロッパ諸国も関係する重大な人権蹂躙だと述べ、解決への協力を呼びかけました。
そうなんですよね。年が明けてから安倍総理大臣は積極的に、外交活動していると言いましょうか。イギリス、ドイツ、ベルギー、フランスの、4カ国を訪問したと。で、確かアメリカにはまだ安倍さん行ってないですよね、総理大臣になってから。
そうですね。
はい、欧米より先に訪欧、ヨーロッパを訪ねた、訪問した。はい、この意味、どういうふうに捉えたらいいんでしょうか。
まあ、まず、首相になる前に彼はアメリカに行っているのと、はい、それから、APEC のサミットの時に、は
い、去年の11月ですね。
そうですね。はい、ブッシュ大統領と会ってるというので、はい、まあ、最初に行かなくても、そんなにこう、なんていうんですか、攻撃的なことには取られないだろうというのが、はい、まあ、ボトムで、はい、底辺としてあると思いますね。でその他に今回ヨーロッパに行ったのはですね、次のリーダーになるんじゃないかっていう人に、はい、結構人脈作りのために会いに行ってるんですね。そのブラウン財務省だとか、はい、セゴレン・ロワイヤル、まあ、フランスの社会党の大統領候補だとかですね、はい、そういった人たち、まあ、メルケルさんも初めてですが、はい、ある種のこう人脈作り、それからベルギーは今度の安全保障理事会の、はい、非常に理事国ですから、国連のですね、そういう意味も含めてヨーロッパに行ったと、はい、でもう一つはヨーロッパに行ってパートナーシップを演出して、次なるさっきのニュースでしたけども、はい、その東アジアサミットに乗り込むと、向こうにも友達がいるんだよっていうのをこう引き継いでですね、東アジアの他の首脳に会うという、まあ、その先進国クラブの中でずいぶんいろいろやってんだよというのをこう見せつけてくるという
。ヨーロッパに行かなかったらいつもアメリカと会ってる日本ねと言われてしまうのを、ヨーロッパに行ったことによって、あ、世界各国の中の日本だねという、そういう意識を演出しようと。
まあ、外交というのはそういうゲームですので、それを演出したということも言えると思いますね。
はい。まあ、日本の意図としてはそうだったんでしょうけど、果たしてそういう意図通りにことは進んでいるんでしょうかね。どうなんでしょう。
難しいですね。それほど注目されなかったんですね、今回の、ヨーロッパ訪問って。
そう
ですね。向こうのメディアに大々的に取り上げられたかというと、はい、そうでもありませんで、ちょっと影が薄かった。 そうですね、
でも日本の新しい総理大臣が言ってみれば初めてヨーロッパに行ったんですよね、それでも取り上げられなかったんですか。
いや、アメリカよりも先に来たというのは、ある種の評価につながってますけども、メディアがそんなに取り上げなかったんですね。
じゃあヨーロッパにとって日本はあまりこう、はい、どうなんでしょう、大きな意味を持たない国になってしまっているというか、
これお互いに遠いですから、
まあ、物理的にはそうですね、
それとはい、今回ただ安倍首相の方はこう狙いもあって、自由と繁栄の子っていう、これ、はい、11月の末に麻生外務大臣が打ち上げた外交ビジョンなんですけども、はい、こうヨーロッパからずっとこうインドの方までずっと来るですね、自由と繁栄の子っていう、はい、そういうその、地理的な概念を持ち出してきてですね、ここにこうパートナーシップがあるんだよと、パートナーがたくさんいるんだよっていうのを演出したかったんですけども、これはある種こう反中でもあるんですよね。
先ほどの話につながるわけですね。
で実際にそのヨーロッパ行ってこう、はい、武器輸出、金融ですね、はい、ヨーロッパの中国に対する天安門事件以来の武器金融っていうのを、はい、ヨーロッパ解除したいんだけども、
武器を輸出したいと、ヨーロッパは。
そうなんですね。
ヨーロッパから中国に対して、
はい、輸出したいとかですね、それをこうとどめたい、
はい、
そういうこう、まあ、意図のもとでやってるんですけども、
まあ、日本としてはこれ以上中国が軍事的に大きくなってしまっては困ると、
困りますね、
いう意思ですよね、
そういうそのことをこう売り込みに行ったんですけど、はい、ヨーロッパはやっぱりこう売りたいですから、
まあ、売れば当然お金が入ってくるという面はあるでしょう、ね、
とりわけフランスはそうですね、
あ、そうですか、
ですから、まあ、若干利害のですね、その違いもここにはあってですね、いつもなんていうんですか、こうパートナーシップなんですけども、いつもこう利害が同じわけではないんですね、はい、
そう考えると、まあ、安倍さんの狙いが必ずしも成功したと言えるのかどうか、まあ、それ今後ということになるんでしょうかね。
そうですね、これ、もう一つ、はい、NATO で、スピーチしたっていうのも、はい、まあ、そうでして、
これは理事会で、まあ、日本の首相が演説したのは初めて、
そうなんですね、
訪問したこと自体も初めてだということなんですが、これ、NATO、昔の記憶をこう、いろいろ出してくると、北大西洋条約機構だったと思うんですが、
はい、
まあ、北大西洋の地域ですから、まあ、言ってみれば日本と、同じような価値観を共有している国々ですよね、そういう集まりですよね、今までこれ訪問がなかったというのが珍しいというか、なんか不思議な感じもするんですけど、
軍事機構ですから NATO っていうのは、で一応こう、日本国憲法は9条でですね、はい、軍隊持たないということになってますんで、それはまあ、戦後ずっとこう当然ではあったんですけれども、はい、とうとうこう防衛庁が防衛省に昇格し、はい、まあ、海外派兵も、ね、うん、道も開け
ると、まあ、本来の任務になったということですね。
そうですね、で NATO なんかがこうアフガンで、はい、アフガニスタンでこうなんかやってると、いうのをこう助けられる、まあ、ポジションまで来たわけですね、はい、だからそれを狙ってまあ来たんだけども、うん、これ NATO と日本のパートナーシップってのはアメリカが言い出したことで、
あ、そうなんですか、
これフランスなんかはなんでっていう感じもあるんですね、
NATO の中にありながらも、
はい、なんで NATO の枠を通じて、その日本と協力しなきゃいけないのと、いうのはこういぶかしがってるところがあって、はい、だからこう、まあ、華々しく、まあ、ヨーロッパ行ったのはいいんだけども、メディアの、その、注目が低かった、それと同時にこう政府間のですね、はい、その政府の間のこう利害なんていうのもよくよく見ると、中国の武器輸出だとか、NATO の、はい、とのパートナーシップとかですね、よくよく見るとあんまり噛み合ってないんですね。だから、まあ、そういう、まあ、問題を抱えた訪問であったというふうにも言えると思いますね。
あともう一つですね、この、その NATO の理事会での演説なんですが、
はい、
その中で安倍総理大臣は、まあ、国際的な平和と安定のためなら自衛隊が海外での活動を行うことをためらわない、
はい、
このようなことをおっしゃったと、
ええ、
これはやはりちょっと聞きようによっては眉を潜めるような方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、ただしですね、今回防衛庁が防衛省に昇格した時の法案というのは、はい、あれ省が庁、庁が省になるっていうですね、こう組織の名前替えとして出てきちゃったんだけども、はい、あれ法案の中にこう海外 の、 その平和協力っていうのを自衛隊の本部として位置づけるっていう、はい、まあ、非常に大きな変更が伴っていたわけですね、 で、まあ、それをこう引っ提げて向こうで、うん、まあ、宣言したわけで、はい、眉を多分潜めるんだったら、あの法案の時にしておいた方が良かったのかもしれないっていうことでしょうね。はい、
そう考えると、まあ、その防衛省の昇格の問題、そして今回のこの安倍さんの発言も、やはりもう一つのこうレールの上にもう日本は今乗ってしまってる、そういうふうに捉えるべきでしょうかね。
まあそうですね。はい。
時刻は4時、まもなく23分になります。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。もう一つニュースいきましょう。こちらです。
民主党は今日から2日間の日程で定期党大会を開いています。民主党は今年を一大政治決戦の年と位置づけていて、参議院選挙での与野党逆転を唯一最大の目標にした2007年の活動計画案を採択します。初日の今日は全国の都道府県連の代議員らが選挙対策を中心に協議を行っていて、明日は格差社会などを是正する生活維新をキャッチフレーズに挙党一致で臨むことなど今年の活動方針を確認し、安倍政権への対決姿勢を鮮明にする方針です。
今年のまあ通常国会まであと10日ということですね。今回の国会は選挙もその後ありますから非常に意味の大きいそんな国会になると思うんですが、まあそれを前に民主党が今日から定期党大会を開いていると。やはりぜひ今回、まあ、ともかくこの国会直前年明けてから政治と金に関する問題がもう次々とこう噴出してきてますよね。この辺まず何とかしてほしいなと思ってる国民多いと思うんですが。
そうですね。
うまくいきますかね。
いや、野党のね、党首の、はい、小沢さん自身の、まあ、お金の話も出てきちゃったんで、はい、なかなか、これ、民主党頑張ってほしいんですけど、なかなか盛り上がらないですね。
やっぱりそうなっちゃうんでしょうかね。
まあ、その前、病気の話もありましたし、はい、やっぱトップが、なんていうんですかね、元気でないと、それは、はい、その、肉体的にも、あるいはこう政治的にもですね、元気でないと、なかなか、選挙っていうのは盛り上がらないですね。
でも国会では本当にこの政治と金の問題は、まずきっちりこうしてほしいですよね。
そうですね。
あとどうでしょうね、今回の、もう10日後に始まる国会ですけれども、まあ、どの辺がこう、遠藤さんとしては注目されてますか。
やっぱりこの政治とお金の問題ってのはどうしても出てこざるを得ないでしょう、はい、そのちょっと前だとその知事の話がずっと来てますよね、はい、でこれはやっぱり非常にこう構造的な問題なんで、はい、取り組まなければいけないっていうふうに思っている人多いと思いますね。でまあ最終的にはこれ選挙に流れていく話ですから、はい、これ下手を打つ自民党の方が下手を打つとこれ政権交代、政権交代じゃごめんなさい、安倍政権の問題になり得ますから、はい、これ本当にこう注目すべき、まあ、年になるだろうとは思いますね。
はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。HBC